公明党田中俊幸、地域への防犯カメラの設置について。問い、防犯カメラの設置・維持管理が地域の高齢化に伴い難しくなりつつある現状をどのように考えているのか、また各地域への防犯カメラの設置・維持管理を行政が進めていくべきと考えるがどうか。危機管理安全局長、地域の防犯カメラの設置は重要であり、継続していく必要があると考えている。行政が地域の防犯カメラを設置・維持管理する考えはないが、今後本市の犯罪動向等を踏まえ、設置箇所や台数、効果的な配置等について設置方針を検討していく。公明党中村敦子、ペットボトルキャップの回収の拡充について。問い、市内小学校で集まったキャップの水平リサイクル等の資源化に取り組む考えは。塚本副市長、水平リサイクル等に取り組む市内企業と本年開催したエコフェスにおいて共同でキャップリサイクルの啓発を行った。水平リサイクル等の推進は循環型社会の形成に向けて非常に重要であると認識しているため、市内企業との連携や学校現場と調整し、課題整理を行いながら小学校で集まったキャップの資源化の実施に向けて進めていく。日本維新の会、寺井大地。本市における案内標識の設置と管理について。問い、案内標識の整備を含め、景観や回遊性などの視点を取り入れた本市の街づくりをどのように進めていくのか。市長、案内標識については、長年メンテナンスされてこなかったものも順次リニューアルし、地域の魅力ある景観の形成や周遊性の向上につなげていきたいと考えている。子育て・教育などのソフト戦略とハード戦略を組み合わせ、市民力などの尼崎の強みを伸ばしつつ、町の景観やエリアブランディングも着実に進めていくことにより、さらなる町の魅力、イメージ向上につなげていく。総風会、もみの木住処。公設地方卸売市場再整備の方策について。問い、卸売市場の再整備事業者の公募再開にあたり、公募要件をどのように変更しようと考えているのか。また、今年度の事前協議に参加する事業者の業種や参加に至ったポイントはどのようなものか。塚本副市長、事業者に支払うリース料と将来のリスク分担の2点は、公募再開に向けて見直しの検討が必要な課題として認識している。今回の協議には、過去に聞き取り調査やサウンディング調査に参加していた不動産業や建設業から参加申し込みがあり、本事業への強い関心が参加の動機であると考えている。日本共産党議員団松沢千鶴、核兵器廃絶、平和共存を進める取り組みについて。問い、核兵器廃絶に向けた条例制定への見解は。総合政策局長、本市では平和首長会議の趣旨である核兵器廃絶と世界恒久平和の実現に向け、加盟団体の一員として共に取り組みを進めており、こうした趣旨・活動について市民へ周知・啓発を行っている。そうしたことから 新たな条例を制定することは考えていないが、引き続き核兵器廃絶に向けた取り組みを進め、世界の恒久平和の実現に努めていく。星雲の会、佐野剛、タバコ対策推進条例について、問い、マナー向上の取り組み強化に向けたプロジェクトチームとしての役割は、どの程度達成できたのか、今後はどうか、危機管理安全局長、健康とマナーの両輪で取り組みを進めた結果、タバコ対策については、新たに8カ所の路上喫煙禁止区域を指定し、本市では初となる違反者に対する直罰規定での過料処分の実施等の実績と経験を重ねてきたことは大きな成果であるが、組織横断的な課題も残されており、危機管理安全局がリーダー局としての役割を果たしていく。総風会、寺坂義和、地域コミュニティのあり方について、問い、光熱水費の高騰を踏まえ、集会施設の運営に補助を出すべきと考えるがどうか。総合政策局長、各連協や単協等が活用する集会施設は、老朽化や担い手不足、光熱水費の高騰により、運営、維持管理が困難になってきていると認識している。運営補助については、集会施設を取り巻く課題が多岐にわたるため、まずは今後の集会施設のあり方について、検討を行うことが必要と考えている。公明党、藤野克俊、市営住宅の募集について、問い、セーフティーネットとしての市営住宅に応募もできない、入居ができない市民のために財源確保を含めて今後どのように取り組むのか。都市整備局長、公募戸数の確保や適切な維持管理は市営住宅等の供給者としての責務であり、収支バランスの改善が最重要であるため、公募停止空き室を利活用し、歳入確保に努めるなどの取り組みを進めている。また、集約建て替えで生じた余剰地の売り払い収入の一部を事業財源として活用できるよう、財政部局と調整しており、収支バランスの改善を図り、安定した事業運営につなげていきたいと考えている。無所属、鷲田真央、通学路の安全について、問い、カラー横断歩道を安全対策としてどう位置づけるのか、また計画的な整備を進めていく考えはあるか。都市整備局長、横断歩道のカラー化は運転者へ横断歩道の存在がアピールでき、速度抑制に効果が期待されるなど、一定の有効性が認められることから、ハード対策の一つの手法として、警察や教育委員会などと連携しながら、必要に応じて取り入れていく。